ジオもっこもこパレード。
先週みんな、ドルフィンさん僕戻ってきて、なんすか久しぶりにね、何だっけなんか別れけどもうええわ何だっけ
今回も全然持ってへん
なんかイメージがもうなんかなくなるもんね。なんか
選手の半分
の話じゃないけど
28秒しか待たない
もうちょいやった惜しかった惜しかった、時間がも
っ
と
選手1分やった、
うん、1分やった、
うん、来週15秒やな、
うん、15秒
先週ね、うん、こうお聞きくださったこのリスナーさんの中でも、はい、最近こうダラプロを聞いてくださってるリスナーさんっていると思うんですよ。
あ、いるかもしれないね。
まあこうツイッターでこうやり取りをねさせてもらっていると、こうドルフィンが大阪にいてたことも知らない人もいて、
あ、そうなんや。
俺が向こう、まあ、東京千葉に行った後から聞いてくださってる方っていうのも割と多くいらっしゃって、もそもそもこっちで一緒にこう今回撮ってる、あ、今回ね、歩夢君とともきんさんで3人で撮ってるけども、うん、こういう風に撮ってるラジオ知らない方が多くて、
あやむくんあやむくんこれいな、今な、うん、ようやくしたらな、うん、ダラプロの人気は自分やでって言ってるんだけどね
今のね、
ダラプロは俺だっていうことで、ね、
ダラプロはドルフィン、
ダラプロイズドルフィン、
ドルフィン、
いやドルフィンイズみたいな、
で
いやで、うん、この何年間って、うん、ドルプロと、うん、トモキンさんでこう、う
ん、回してたもんな、無理やり回してたからね、うんうん、
じゃあ先週ね聞いた人って、うん、歩夢誰っ て,
あ, ってあるかもしれへんな、
あ、そっか、それはあるわ。
そう、俺ね歩夢くん、
あ、でもちょっと前歩夢くん出てたもんな、あ、でも分からへんかもしれへんな、
あ、それでも
歩夢くんやっぱちょっとこう自己紹介しとかなあかんのちゃうかったかなって、そう
せやな、
どっちかっていうと怪盗セロ3的な位置づけ
じゃないじゃないじゃないゼロ以上や
ゼロいでもこの最近ね、うん、ここ数年聞いてくださってるリスナーの方からすると、うん、あれ、まあ元々いた感じからするけど、うん、
はいはいはい、
あれこの人 どんな癖持っている人なんやろとかね、
癖、はいはい、
のあると思うんで、
そうだよね、
年齢的にいくと、うん、ドルフィンよりもちょっと下、
僕44ですね、う
ん、ドルフィンに1個下なの、
そうなんや、
へえ、45なんで、
へえ、
そうそうそう
の年なんで、お兄ちゃんが、うん、あの
スズさんで、あ、ゴブリン、
ね、ゴブリンやってるんで、ね、働いてて、タケル対、
天神を
見に行った
人ですね、
方たちですよ、
ね、そうそうそう、
で歩夢君自体は総合格闘技もね、
いや総合ではなくて
柔術か、
ブラジリアン柔術だけなんです
よ、グレイシー、
はい、
柔術を、
やってた、学んでたと、
はい、そうです。
何グレイシーですか、はあ、流派で言うとハウフ、
流派、
ハウフ、
いや
ホイス、
いや、そのなんていうの、いや源流のあれではちょっとないんだけど、
変ぞ、
あの元々はあのね、トリスケリオン柔術っていうところでやってたんですけど、
はい、
今は一応所属してるんですけど行ってないんですけど、はい、グレイシーバッハ
でちょっとグレイシーバッハ、ね、
はい、やってますけどね。
昔ねまだ俺が千葉に行く前に、うんうん、大阪住んでる頃にちょうど豊中で試合、
う
んうん、格闘技場であるよって言ったのに行かなかった、
うん、そうやな、行かへんかったな、
なかなか
何回か行かなかった、
ね、なかなか行かれるよな野球のとかだ
って、ね、少年野球の試合があって、あ
ドルフィンすぐ言い訳するすぐ言い訳する
言い訳しかない 近くまで行ったのに試合見に行かなかったけど、うん、でも柔術をねこうずっとされてて、
うんうんうんうん、
でブレイキングダウンも今考えてる
っていう、ね、なんだっけ、違う、ドルフィンさん行くんちゃう、
出るんやね、ドルフィン
俺は行くよ、
行く行く、
マラソン代表で行く
から、マラソン代表、はい、マラソンポ
ッドキャスト代表で、じゃあそこの緑のパーカー着てる人からどうぞ
意気込みを
意気込み
を
もういきなり切れてるもんな
あれどうやって切れるのかね、いきなりねおやってよ、そんな怒ったことないからわかんないよね、コメオに
コメオ
もうすごいふつふつしてんだよな、きっとあそこ行く人はな、
いやいやいや、俺の話じゃない俺の話じゃない、もう何年もずっとしてるから、うん、壁はね、
はいはい、
あで、もともとプロレス自体っていうのはいつぐらいから興味を、
僕はあのリングスからでしたね、リングス、
はいはい、
前田明さんから好きになって、
なるほど、はい、
ほんで、ま、兄が見てて、
うん、
ワウワウ入った、
あ、ほんでワウワウ入るって結構、
そうそうそう、
あ、だってワウワウ見れたのって、リングスと
SWS
か、うん、そうだ、だってなかなか見れないです、うちだって入らせてもらえなかったですもん、
うち入った、
いや、お金持ち
入らせてもらった、
わー、お願いしたもん、いいな、この2人すごいな、うんうん、
はいはい、
でパン、あ、パンクラスじゃない、リングス見て、
リングス見て、
まあ、前田
明好きになって、
あ、前田信者、
そうです、前田明全然出てけへんねん、もう膝手術しとって、
全然出てこへんかったな、
うん、
ヘルマンレンティングしか出てこへんかったな
ゲオルギー・カンダラキーばっかしでどうた、うん、
グロムザサとかそれ
がアンドリー・コピロフとかしか出てこないもんね
そうそうそう、でそれからなんかなんていうの、まあ、新日も見るし、うん、前日も見るしって見ていってたら、うん、なんかやっぱり最終的にはなリングスやったよね、リングス、
最終的にリングスやった
よ、そう、リングスが、
リングスに始まってリングスに終わった、
そう、ほんで僕東京に行って、
うん、
でパンクラスとかをちょっと見出して、あ、なんかかっこいいなこいつらっていう感じで、
ハイブリッドレスリングね、
うん、でそっからは、うん、自分が柔術しだして、
はい、
そこはもうプライドに行くんです
か
ね、
その年代に入っていくわけですよね、
うんうん、だからプロレスはなんかもうだ、ま、あの橋本大川とかあの辺はあの知ってるよっていうぐらいの感じですわね、うん、だし、そこまで詳しくはないというか、
あ、
ま、
うん、
昭和のプロレス好きではないってことだよね、
なるほど、
そうそう、
まあ、そうでしょうね、
ただなんかね僕歴史がすごい好きやからなんかね結構なんかねこう光と影がある人が好きなんですよ
なるほどね、
うん、そういう人なんていうの、なんか順風満帆にいかへん、
うん、
なんか成功してるように見えるけど順風満帆じゃなかったっていう人たちをなんかこう、うん、調べたくなったりするんです、
今度さ、あの前日の四天王を調べてほしいな、
四天王、
うん、田上明とか、
ああ
田上好きやね、
はいはいはい、
田上は
大好きやね、
田上、ります、
田上好きやね、
でも田上悪いところあります、
やっぱ玉麒麟って相撲さんやね、もともと、
はいはいはい、
相撲さんからプロレス行ってんねんか、はい、多分あの挫折とかで、もともと馬場さんのタッグのパートナーとしてデビューしてるけど、
ね、
なんかいまいちうまくいかへんかったみたいなのがあんのよね、そこちょっとまたお願いします、
あ、田上、はい、僕あともう一個やりたいもん、大仁田敦史、
大仁田
敦史ね、
うん、
なんか結構悪いとこあるみたいで、お金の
あるよあるよ、いっぱいあるよ
ところ、うん、いやそれとそのやっぱ怪我して膝の、
うん、
なんやあのね、
さらわったから、
さらわってね、うん、そのなんていうの、あと環境のあの、うん、なんていうの、あのタイガーマスクが
おったからっていう、あ、そうやね、そうそうそう、前日時
とかね、うん、そういうのもあったり、だけどそこから一気にまたね逆転していくっていうところから、うん、最終的になんか悪いことしてる家族がしてるとか、
う
ん、そんなんがあるところがちょっとね、うん、すごい調べたくて、
なるほどね、
それはちょっと話したいなって最近思ってますけど。
あゆむくんのこのまとめる手書きの
表すごいよね、あれね、
でね、あれ何回かダラプロでも
やってるお見せしてるよ、
見せてますよね、はい、今回もお見せしたいですよね、はいはい、なんかのタイミングでね、
あの前も載ってたね、
猪木のやつに載ってたよ、う
ん、あ、はいはいはい、
で今日さ持ってきてるあのクリアファイルにダラプロって書いてあんねん。
そうそうそう、こう今日持って忘れたあかん思って。
あでも全部ひらがなだね。
そっから可愛いなと思
って。すごい。
そうそう
そ
う。あの裏返しとかんと、あ
のカレンダーの裏側やん、オクトーバーの。そ
うそう、うわすごいなこれ、こんなことになってんねんな、
すごい。
そうそうそう、
原寸で見てもらいたいよね。
いやほ
んとノートのマス目やったらもう入れんから。
え A2 ぐらい、
あ A2 ぐらいかな、
ね、うん、A2 のサイズの裏紙に
これびっしりやもんな。
まずね、年年1976、え、猪木が生まれた年から死ぬまでの
79行
線を引いて、
すごい
等間隔でね、
あ、大体
全部で
、はい、
すごいなこれ。
これパソコンやったら見えへんね
まあ、せやろな。
パソコンが一番簡単にで作れる
の、一番簡単に、一番
簡単に簡単に作れるのにこれでやるっていう、
手書きですんのがすごいよね。
これがダラプロ、
うん、これがダラプロ、これ。
急に作りたくなったんですよ、猪木さん死んだ時に。なんかあっとか思って。
そんな好きじゃないのにね、猪木のことね、歩夢くん。
そ、まあまあまあそうやね、まあ、めちゃくちゃファンとかそういうことはないけども、
ないのにでもここまで調べるわけでしょ。
でもなんか猪木のそのね、あの光と影をちょっとちゃんと、
光と影がね、
ちょっと見たかったというか。
なるほどね、
考察したかったというか。
というわけでね、
はい、
あの、
はい、
今回は、うん、前回あのドルフィンと、はい、あの猪木が死んだ直後にね、うん、やったけども、うん、猪木トリビュート会を、うん、改めて、うん、あの歩夢くん交えて猪木トリビュート会を、あの歩夢くんのその年表をもとに、
はい、
したいなと思って、
大丈夫、レコーダーを回して30分で、
もう前後編でもええやん今更感あるけど、うん、別にいいねん
ねえ、
はい、お、ほんなほんなちょっと
どうぞどうぞ、もう歩夢くん好きなに、
なあの歩夢士官で、
歩夢士官でお願いします、
はいはい、な一応あの猪木さんのなんていうんですか、年表いうか、そのどんな生活をしてきたのかっていうのをちょっと言っていきたいと思います、
ね、
はい、1943年、昭和18年2月20日
うちのお父ちゃんと同じ年やわ、
はい、
昭和18年や、
はい、これまだ戦争がある時代ですよね、う
ん、あのその人の親は大体戦争サボって子供作っとったんや、
はいはいはい
はいはい、そうやね、
そうそう、
うん、
でちょっと待って、僕猪木さん、あ、千葉あたりだったと思います。まあ関東系の人ですよね。どうやったん、空襲とかどうやったんかなとか、ちょっとこの辺は何も情報はなかったですけど、
うんうん、
で1948年、昭和23年にお父さんお亡くなりです。
あ、そうなん、何歳、はい、猪木5歳ぐらい、
5歳です、はい、
あ、そうなんや、
はい、
へえ、
ね、
でお父さんはなんか工場か何か経営されてたみたいで、今一家のその
えね、猪木ってブラジル生まれじゃないんや、日本生まれなんや。
そうなんですよ、
そこから、はい、移民する。あ、
そうなんや、は
い、このことが契機で、なんとかみんなで飯食わなあかんということで、
ほう、
ブラジルに行くことになります。
お父さんが亡くなったのがきっかけだった、
がなかったら行ってなかったと思います、
は
い、日本に暮らせれたと思う、
ね、あ、そっかそっか、大変やったよな、
はい、で1954年、これ話は変わるんですけど、昭和29年のところで力道山対木村正彦が12月22日に試合してます。
本にもなったね、
はい、あれやね、うん、
で1956年、昭和31年ブラジルサンパウロに移住
したんやね、は
い、この日本の移民というか、その移住してね、うん、やるのって結構貧しい人がやるんすよね、
うん、そんなイメージです
ね、 ハワイに行く人たちもね、うんうん、いたり、まあ、プランテーションみたいな感じなんかな、なんか、
まあ、若干そんなとこあったんやろ ね、
うん、まあ、あのコーヒー豆をね、あのこうなんかこう取る、ね、スーパースタープロレス列伝でちょっとありましたけど、ね、多分あんな世界だったと思いますね、はい、まあ、そんなかなり過酷な状況で、
その移民した時は何歳の時、
はい、13歳です。
わあ、若いな。
だからね、
ぐらいか、
僕学校行ってないんちゃうかなとか思ったり。
ああ、可能性あるよな、
ね、あ、でもちょっと待って、
うん、小学校は
そんなことないわ、
行ってる、
なんか陸上やってんねんな、
砲丸投げの選手
でしたね、だから学校行ってんのかな、
うん、学校は行ってるんやな、一応な、
うんうん、まあ、そんな感じなんやろね、
うん、
どうなんやろな、
分からへんな実際な、
うん、 分かんない。
だって喋られへんもんな。日本人学校
ポルトガル語とか絶対喋れへんよな。
うんうんうん、でもきっともうあの大人になったら猪木さんは普通に喋れるんで
しょうね。多分喋れるんやろ
な、ね、うんうん、で1960年、昭和35年にごめんなさい僕ここ端折ってるけども力道山が、うん、なんやろ、ブラジルに、うん、来たんですよね。なんか工業か何かしに来たんですよ。
はいはいはい、
でそこで一人スカウトしたが猪木やった。
漢字少年ですよね、
はい、そうです。
はいはいはい、
俺はもうお金持ちなれるわけやから、うん、もうね飛びついたでしょうね。
そうやろな、
うん、で、まあ、その過酷な環境下で体も鍛えられとったし、うん、というので、まあ、そうですよね、はい、で、で、1960年の昭和35年日本プロレス入団でデビューは大木金太郎。
その年にデビューしてんだよ。
ね、ちょっと1年あったかもしれない、ごめんなさい、こういう数字書くの忘れてました、
うん、
でその後、その、1961年にババアと一回初対決しています、
うん、
でアントニオ猪木この時はまだ猪木という命名はされてなかったんですけど豊昇りが、
うん、
1962年アントニオ猪木と命名すると。
豊昇りが名前付けたんや。
へえ、
はい、そうです。
へえ、
アントニオっていうのがなんかブラジルっぽいとかなんかそんなことをやったかな。なんかその
アントニオ・ロッカっていうなんか名選手がおったかなんかいう、
それかそれやわ、
なんかパク打ったみたいなのは聞いたことあるけど、
うんうん、なんかアントニオっていうのはアントニウスから来てるとかいうのもあるよね。ーローマの関係のね、あのキリスト教系のね、な聖なる名前っぽい感じもあります、ね、
全然関係ない話していい、
はい、
友達とさ、うん、あのジャイアンっておるやん、
は
あ、あのドラえもんの、
は
あ
は
あ、あのジャイアンってどんな意味なんやろなっていうのを、はあ、こんな感じで喋っとって、
はあ、
で絶対あれはその当時の時代背景からしたら、はあ、それこそプロレスがめっちゃ入ってた時やから、
は
あ、ジャイアンとババと、はあ、アントニオ猪木のジャイとアンやでっていう話で、せやんなーってめっちゃ盛り上がってんけど、よう考えたら後から考えたらジャイアンツやったんかなってな
って、あジャイアンの服オレンジやしね。そうかもしれない
っていうエピソードがあったことを付け加えさせていただきます。
でその次の年ですね、1963年力道山死去です。
あせやな、
はい、刺されましたね、
うん、
はい、でその次の年に、アメリカ修行に行きます。で、アメリカで、なんですか経験積むんですけども、1966年電撃の、東京プロレス一席。
ということはさ、その日本プロレスで試合してた時間はどれくらいあったの？ 1、2 年、
1、2、3、4 4年ぐらいですね。4
年か。
力道山自体がもう短いですもんね、
まあ
そうやね、
うん、作ってすぐなくなったからね、
うん、
あそうなんや。
ヤクザもいっぱいおったからね、
まあ、
利権で揉めたですね。
そういうことやね、
うん、でこの東京プロレス遺跡を太平洋上の略奪っていう、ね、
そうそうそう事件ですね、
あの事件と呼ばれてます、はい、でただこれ東京プロレスをやってたんが豊昇りやったんです。
うん、うん、
豊昇りはお金にめちゃくちゃダメやったんですよ ね、
そ,
ね、
うん、
それでもうこれはダメだという状態になっちゃって、
うん、
日本プロレスに復帰する
んです。東京プロレスっていうのは旗揚げはしたんかな。
したと。
したんかな、
はい、
してすぐ復帰したんか、
はい、
うーん、
ま、テレビもついてないっていうのもあったんですけど、
ね、
うん、でも豊昇りがよく悪い、うん、
悪いな、
みたいな。でこの日本プロレス復帰するってことはもう多分ちょっと負い目は馬場さんと比べた、馬場と坂口がまだおるんやけど、
うん、
やっぱり負い目
感じてるよね、うん、
だからまあ3番手ぐらいになっちゃってるっていうのはあると思います、うん、で次が1970年タバスコ輸入がしたり、
うん、それはもうその時にやってんねや。
やってますね、
日本プロレスの時に。
そうですね、あの一応記録としてはそうなってます。アントン
アントン・ハイセルもあったんその時に関
して。いやアントン・ハイセルやったっけあれ、うん、なんだっけ名前そうでしたっけ、
個人事業でやってたんかな、ね、すごいなそれ。
そうなるとすごいビジネス
すごいよな。
でもここで成功体験をしたがために、うん、後々
成功したんこれ。
タバスコはでも
なんかちょびっとはもらったぐらいだよね。
でもいまだにタバスコって、
うん、あるもんね。
ある
けども、あれみんなアントン・ハイセル関係ないやろ言うたら。
そうなんですか。
きっかけは作ったかもしれんけど、
でもそこで多少なり
儲かってんのかな、
儲かった
としたらすごいな。副業してたんやな。
やめれないんじゃないですか、猪木のいろんなビジネス。
ややこしいんかもしれない。
でもこの後出てくるんじゃないですか。
いっぱいあるやろな、はいはい、きっとな。
でこの次の年ですね、うん、会社乗っ取り事件っていうのが起きるんです、
うんうんうん、
クーデター
。これねそうなんですけど、あのこれ何が起きたかっていうと、あの日本プロレスのお金の使用用途がちょっと、うん、あのなんですか、あちゃんとなんていうの、クリーンじゃないと、うん、いうことを分かって、うん、ほんで先週みんな同意して、
ほう、
あの猪木がその旗を振ってやったんですって、うん、担がれたんですって、
うん、
ほんだらあのフロント陣は猪木が裏切り者やって言うて、
うん、
でみんなさーって引いていって日本プロレス追放されるんです。
猪木裏切られがちやな、
うん、
そうですそうです、
うん、でこの辺から始まったんですよね。
そうなんですよ、裏切られがちって言っても多分この時が一番最初の裏切られですよね。はい、
そういうことやな。
でここから新日本プロレスを設立するんです、
ね、それが73年や ね
72年、はい、年
か、
はい、昭和47年です。3月6日カール・ゴッチと CM。
ああそうやね、旗揚げ記念日やね。
あの、うん、なんですかデビュー戦、その新日本旗揚げ戦で猪木の対戦相手が見つからんかったんですよね、
うん、
ほんでゴッチさん誰かいませんかね、僕が相手じゃ不足かねって言ったっていうね。そう、いえいいんですかゴッチ先生って言ってたの。猪木は涙を。そうそう、でもなんかね、そういうあの結構ね感動できる話があったりしたよね。でその次の年に1973年テレ朝が放送開始してくれるんですね。で11月5日にはタイガージェットシンが新宿伊勢丹前襲撃事件が起きてます。
もうそんな時やったんや、
ミツコもね一緒にいたやつですよね。
ただこのタイガージェットシンとすぐ試合したんですか、これ。これは知らないですか。
試合したよ、その後に試合してるはずやで。
腕折りするんがね、その次の年の6月になるんですけど、
因縁がすごい長いんよ確かタイガージェットシーンは。
あ、うん、あそうなんだ、ね、じゃあ僕もこの襲撃の後にすぐ試合やって腕折ったんかなとか思ったんやけど、なんかタイムラグあるんですね、
うん、もうタイガージェットシーンぐらいしかおれへんかってスター選手が
はい、はい、でもタイガージェットシーンあれこれ育てたんですよね、なんかこう、
まあ、ある意味な、ね、育てたんやね、
なんていうの、まあ、なんていうの、スター選手というか人気選手、ね、
多分なんかタイガージェットシーンって新日本プロレス来る前は無名の選手やったんちゃうんかな、
うんうん、
かそこをうまいことストーリー作ってあげたいと思うで、
インドの強子みたいに言われてますけど、
まあ、カ
ナダのトロントですしね、
はいはいはいはい、
うまいことキャラを作ったのが猪木やったんと思うよ、う
ん、そ
う
そうそう。僕なんかこの辺がそのタイガージェットシーンとなんかやるっていうのがなんかこうなんていうのっていう部分と、
うん、
格闘技路線の猪木が僕あるんじゃないかなとか思って、
うんうんうん、
でこのタイガージェット新的路線で行って失敗する時があって、おうおうおう、それが、うん、あのたけし
TPG
あたりとかもちょっと、うん、なんか失敗してるじゃないですか、
まあそうやね、
あと海賊男のあれもあの辺も、うん、っていうだからこの辺の成功体験がっていうのもちょっとあたり、
そうやね、極端やね、猪木ってプロレスと格闘技とどっちも行くからね、う
ん、はいはいはい、うん、まあ、でもなんかいろんなこと挑戦してるから出るんでしょうね、まあ、こういうことがね、
うんうん、
はい、で、ストロング小林とエース対決とか、
ね、
これも攻めてましたよね、うん、あの馬場は対戦しなかったし、うんうん、はい、ほんで、ムハマドアリ戦が、
ね、
はい、1976年、
これがすごいよね、はい、やっぱりね。
でこの後にアクラムペールワン戦っていう、うんうん、あの外国で
ちょっと
ガチやったよね、うん、
やりすぎたやつね、
そう、
はいはい、
やりすぎやりすぎやったかねお前
で この辺から、ザ・モンスターマン、グレート・アントニオ、はい、で前田明がこの辺で新日入門してきてます。
ああそうなんや、
はい、
そんなアクラム・ペールワン戦に憧れて入ってたんだよな。
そうなんですかね、
そういうことやろなきっとな。
ムハマド・アリ戦でいいんじゃないですか。そこはほんで、ごめんなさい、1979年プロレス夢のオールスター戦、ジャイアント・ババアとタッグ、
ブッチャーシングルとね、
はいはい、だからジャイアントババとなんかこうあんまり接点がないようで実はあってっていう、タイガーマスクの結婚式ハワイで行うっていうのもババさん呼ばれてるっていう
事実があった。それは佐山の、
はい、そうです。
あ、そうなんや。
佐山来なかったんですけどね、あれなんか、
どういうこと、どういうこと、
結婚式、なんですか、タイガーマスクってもうなんていうんですか、お人形さん扱いされてたじゃないですか。
ほうほうほう。
だから新馬と猪木がもうそういう感じで、
でっち上げてやった
ん。いや、でっち上げじゃなくてもうほんまに結婚式やるっていうことになったんですよ。
うんうん、
あのいやもう結婚はダメだっていう、
ああ
のアイドル扱いだったんですけど、
恋愛禁止やったよな。
でもしゃあない、ほな結婚そうそうしようかっていうことで やってる時にハワイさっき行って、あのババさんも行って待ってたんやけど、こんかった。
すごい話やな。
あの下関消えた事件っていうのが起きるんですよ、その時にね、はい、で何てっけ、アントン・ハイセルが、1980年なんか始まって行ってます。
ここで始まってん
や。おそらくその燃料関係のエネルギー関係の仕事をやってるみたい
で
ね。
タバスコではなかったんやね、最初は。
最初タバスコやったんかもしれませんけどね。
でもアントン・ハイセルここでできてるってことやもんね。
何やったかな、もしかしたら猪木のそのアントニオ、
うん、個人でやってた
なんかやってたんか ね、
うん、
そうね。でウィリー・ウィリアムス・スタンハンセン戦とかいろいろやってます。で1982年に糖尿病が自覚しています。
何歳？
39歳です。
早いな、
はい。でこの時に国際軍団 1対3
マッチ、ラッシャー木村、
なんかこの辺がちょっとなんていうの、無理してるのかなんか遊んでるのかよくわからんような。
盛り上がったよ国際決命軍
ね、
うん。
でも猪木は調子悪くなってるっていうのが
ちょっ
と、やな、ちょっとこの辺がかわいそうなところです。ここからっていうところでもあるんですけどね、うん。でごめんなさい、タイガーマスクがその前年にデビューしてました、ごめんなさい。
ああそうね、ここなんやね、
はい。でその、ごめんなさい、1983年にハルク・ホーガン下出し失神、
IWGP、
はい、この時結構糖尿病やばかったみたいで。
そうなんや。
でタイガーマスクがおったからまあ大丈夫なんちゃうかと。任せれるかってなったんやね。でこの下出し失神して病院行ったまんま、うん、ブラジルに行ったりしてます、アントン・ハイセルのその事業のことで。
休養やったんやね、
はい。その辺で不信感をいろいろ坂口は覚えたりしていますね。あ、なるほどね。うん。で、その次に、ごめんなさい、タイガーマスク失踪してますね8月4日に、はい、失踪してます。なんかこの辺がなんか新日やばい、
やばい、ね、
グラグラグラっと来てる感じですよね、うん。でその1984年に新馬クーデター事件、これはアントン・ハイセルがなかったら起きてなかったことですね。はい。で、ほんでこの時に新米クーデター事件ができたってことは第一次 UWF がここで起動していくということで、ね、うん。であとは UWF と新日のなんか時代があって、
ね、
うん。でもう多分ね、ほんでこの辺から何やろ、海賊男乱入事件、マサ斎藤巌流島の戦いにつながっていく、うん。でその次に TPG ビッグバンベイダー戦暴動、
うん、ああリングに火ついたやつやな、はい、
暴動が2回起きるわけですね、これね。
そうそうそうそう、
警察も警察沙汰になりましたもんね、うん、これね。
あれ武道館、国技館、
国技館、
国技館やな。
あ、
蔵前か、
両国、
両国なんか、
さすが、すばらしい。で、1988年に長州力にフォール負け。
ああ、そこで初めてなんや、は
いはい。で、ごめんなさい、その前の時代なんですけど、飛龍革命、待て待て待てが起きてます、この時ね。
はい、
はい、その長州に負けた時は猪木何歳だったの？
45歳です。
ああ、そうなんや。
どれの年だ、
ほんま
や。俺が今だから超
歩むにフォル負けみたいな感じだな。
そうか、
そういうこと。次の世代に渡さなあかんねんね。そういうことやで、
はい、渡します。
渡すよ、
俺も渡す。
いや、早い早い。
でもこのフォール負けした後に参院選、参議院当選してます。
まあそういうことやね。
まあ、うん、もう
任すよみたいな感じ
で、ね、任せてね、うん、感じですね。もうちょっと、
うん、で、あれ予備校生にパンチ
あって、あーそうやね、そうそう。
トーコンビーターした、
トーコンビーターした、ね、あの事件の頃やな。
はい、で1990年はもう、政治家としてイラクプロレス
交流、あれね、
うん、はい、法人解放、で坂口、猪木、長野、橋本戦、
あ
で123だを初やってる
という、ね、2.10
時は来たのやつやな。
そうそうそうそうそう、うん、そうです。
やる前に負けることを考えずにいるか、バイロー正解。
そうそうそう、
最高の名言ですよね、あれね。
で、この時に、この年に、UWF 第二次 UWF 解散。
ああ解散なんや。
松本大会で、そう、
はい、
うん、そ、ああそっか、はい、あれやな、これゴングの表紙のやつや。
そうそうそうそう、
せやせやせや、
あれいい写真なんですよね、
あれ写真やったな。
でその次に、その次の年1991年に UWF インターが旗揚げ、
もう藤原組もそうかな、
はい、
そう
ですね、ですね。で1994年の1月4日天竜戦があって、
あそうか、
負けた、
うん、
これはもうあれなんかな、なんだろう、政治家はここで終わってんのかな、この辺りで終わるのかな、
終わってたんちゃうかな、多分、
ね、こわ東京都知事選に立候補はしてたんだけど、うん、ちょっとね、いろいろ
スキャンダル、
スキャンダルは、うん、
はい、秘書、
あ、そうそうそう、あの事件、事件というかあって、
あったわ
ってとこですよね、そこって、
うんうんうんうん、そうかそうか。で、1995年北朝鮮、
あれやね、
平和の祭典をやります。
あれはすごかったよね、やっぱり ね、
はい、ね、あ、ごめんなさい、天竜戦の裏で、あの、安城グレイシー道場破りやってます。
猪木関係あんのそこ。
いや、ただね、これがなかったら新日 UWF インターはこの平和の祭典の後に行われないんですよ。
そうか、で、かつ、う
ん、お金に困って
ん、プライドも生まれてへんし、
そっからの、あ、
ね、
苦戦だ、
ね、すごい繋がるでしょこれ。
そうやね、
ね、
今のライジンもないわけやからね、
猪木の人生が日本の格闘技界を作ってるって。
まあ、
安城やけど、
安城
やけど、
安城は
安城やけど、
安城か、安城はそうやな、
ね、
でぐ、でヒクソンも絡んでるんや、
そう絡んでるよ、うん、
安城のおかげでヒクソンも仕事が
そうそうそう、
そういうことやわ、ほんまや。
だから船木もいっぺん引退できたのは安城のおかげやねんな。
そうやね、そうですね、
そういうことやで、
桜庭もそうだよ、
そうやね、みんなも安城のおかげやな、
安城のおかげ、本当に。
で、1997年、プライド1開催。
あ、ね、あ、そっか、はい。
で、ここで、まあ、総合格闘技がこう結構ね、火がついてくるんですけど、うん、で、1998年4月4日、引退。
ああ、
猪木引退ですね。
ドンフ
ライね。
で、10月24日に UFO がテイクオフ。うん、
はい、ああ、
テイクオフ
ね。テイクオフね。
離陸ってこと
だよね。離陸ね。
そうそうそう。だ、そうやね。だからプライド、その総合格闘技色が強い中、格プロレスが
大好きな感じがね、そうそうそう、
していましたね。うんうん、でその次の年、1999年、 1.4 橋本太郎側、 1.4 事変が起きて、1月31日ジャイアント馬場が死去。ここ一緒なんですね。
そうか。
そうやったんです ね、
ね。
ああそうなんや。ババさん多分愛想つかして亡くならはったんやろな。今思うとな、もう猪木って思いながら亡くならはったやろな。
そう、
力道山先生はそんなこと言わなかったぞって思いながらやったんちゃう。
ただね、僕、うん、力道山、あ、そうやな、力道山とやっぱ全日食やな。
うん、まあまあ、うん、
ただあの木村正彦とやった時の、
そうそうそう、ガチンコや
ったからね、あの時の。あれは猪木っぽい感じだよね。
猪木っぽい、
ね、顔をこう、うん、怖い顔してこう殴るみたいな。
そうそうそう、まあ相撲出身の人やからね、やっぱガチンコやねんな、うん、基本的にな。
なんか前日はこうなんていうの、熱い試合してるけどポーカーフェイスっていう感じがあるんかな、なんか
基本的にやっぱアメリカやねんね、あの人らは、うん、外人を読んでなんぼみたいなとこあるから、
猪木ちょっと表情つけて顔芸のところがあるよ、ね、
そうそうそう、日本のプロレスっぽいよね、
うん、
そこ
はね、なんかあのなんていうの、オペラな、オペラいうか舞台の動き、ああ、舞台テレビの動きか、
プロレスファンをみんな敵に回してるね今さ。
いやでもな、ファイトスタイルはなんかそういう、
そういう感じだね、
闘志むき出し系のね、うんうんうん、なんかがありますよね。で、2000年にはあれですね、プライドエグゼクティブプロデューサーに就任して、
まあ、
担がれてる。
いやでもプライドの会場で123だは、はい、一種やりたいことの一つでしたよ
ね、うん、そうそうそうそう、まあなんかでもいろんなことに手出してこう ね、
うん、
お金をか稼いでるのかな、
何それは稼いでるよ、
永久電気とかその辺でしょ、
あこの辺、そういうことか、
エグゼクティブプロデューサーだったら多分そんだけでお金入ってきてるもんね、うん、きっとね、
はいはいはいはい、でごめんなさい、
そろそろ来ます、あの僕らの時代が
僕らの時代あ、2002年、ダイナマイト、スカイダイビング。
あ、はい、あったね。
はい。で、
それ何歳の時な、スカイダイビング。
これ、59歳。
すごいな。
はい、
59か。
いや、
やらな
あかんな、ね、ただ、このスカイダイビングはすごい、嫌やったの、ね。高所、恐怖症で。
あ、そうなんや。
怒ってた、ガチで怒ってたみたいで。
飛んどったやん。
はい。で、この後ね、一個プライドと絶縁することにな
ってます。それがきっかけで？
はい。
スカイダイビングがきっかけで？
はい、実はこの後に8月の8日あたりに UFO、う
ん、レジェンド、
レジェンド、
あ
のマット・ガファリ対小川直哉、
はいはいはい、
コンタクト外れて
負けた、川村、
コンタクトだったね、
川村社長ですかね、うん、で、まあ、なんかこの辺でちょっと揉める系ですね、うん、なんかどっちのヤクザが強いんやみたいなみたいなこと、
ダラプロですよこれ
みたいなことが起きて、うん、そのなんですかね、
うちは佐川急便についてんねんぞみたいな感じ、はい、
まあまあね、テレ朝そうでしたね新本はね、
2003年の1月4日に DSE 社長森下直人自殺っていうことが起きています。
いや
何でね自殺されたの か、
ね、
うん、病気やったのか分からないですけど、
まあね、
で猪木ボンバイへ開催される、
ちょっと待ってください、ね、2003年の12月31日
です、ね、はい、そこやね、
そこって知ってます、俺とトモキンさんが実は同じ
会場に、
神戸の会場にいたっていうね、
はいはいはいはい、
運命的な出会いを果たしてないんやけどね、
そこにね、
何も出会えてはなかった、
出会えてもないし、俺弟と嫁と行ってたし、その時に、ね、誰と行って
たんですか、君の名は的なことを言わんかったんですか、
なんて
え、なんか
どっかに書いてんの、
そうなんか手に
あるんかもしれないけど、うん、超寒かったよね、あの、
はいはいはい、
その時ね、うん、好きな女の子と、うん好きな女の子と将来嫁になる女の子と一緒にいてた、
すごい、
俺も当時嫁だった女の子と血がつながってる弟と、
友樹さんまだ結婚してなかった
か、何年
2003年、
あ、結婚してるわ、ほな好きな女の子と嫁の、
どういうことこれやばいやつ、
やばいやつやいやでも好きなだけで何もなかったから
ね、
切っただけで、
いやでもこの永田対ヒョードル
なあ、
永田の入場が何度も言うけど、はい、リミックスバージョンで出てきて急に永田のねミッションブルーってジャーンってなるのに、はい、もうなんかリミックスバージョンでずっとあれ前奏流れんなと思ったら、その流れないまま永田が入場しちゃって、
うん、
リング上がってジャーンってかって、あ、こっから始まるのに入場しちゃったっていう感じの、永田のいいところ全く何もなかったっていう、
それ何だったんですか、それ手違いかな、
手違いでしょうね、
権利関係なんちゃうんかな、
権利、
あ、そうか、テレ朝としてあれ日テレだったんですからね、
新 日、
うん、
新日本の会場で流せる音は他のところでは流せへんから、
あ、だからリミックスバージョンに流したら前奏長すぎて前奏で永田が入場しちゃったっていうやつか、
うん、多分
そ
うやと思う、
それでか、それで調子悪かったんや、あの日
いやいや、それだけじゃないけど、それだけじゃないけど、
ね、
亀になっちゃった、犬をかばってたからね、
子犬これ何回話すんのこの話
何回でも面白いけど
ごめんなさい、2003に掘りすぎたね。
はい、2005年、新日本プロレス株式 51.5% 売却。
まあまあでもこれがね、今の新日本の、まあよ、はい、よいい方向につながってる、
はい、まあね、うん、
ただあの永久電池的なことをなんかこの辺でやってたんじゃないかとか、
やってるよね、
なんか、まあまあ、なんかありましたよね、うん、はい。で、2007年猪木ゲノムフェデレーション旗
揚げIGF ね。
これ要するに売却した売却益でやってるってことですか。
まあまあ、息があったかどうか知らんけど、
まあ、息があったか
分からへんけどな、まあ、会社なんか1位あったらできるからね。
はいはい、
はい、確かに確かに、うん、
でこの年に、4月 8日に、プライド34最終ナンバ ー UFC 買収です、
うん、そうか、はい。
で、その次の年にはドリームワンが、まあ、始ま
った。あったね、ドリームってね、
はいはい。で2010年、ダイナマイト勇気の力2010プロデューサーに復帰します。またプライドとプライド系列とな
んか、ね、きついたね、
なんか良くなるのかな、
魅力があんねやろな、やっぱな、はい。
でまあ元気ですか、次の年あの12月31日またやったり、
そうなのあったんですね、
はい、
元気ですか。
あれおみこしやってたやつやね、きっとね、見たでテレビで、
元気ですかね、
結構、うん、揺れとったやつだね。
そうそうそう、
はい。で日本、2013年、日本維新の会参院選当選。
あ、
は
い、あ、まあ、確かにそうですね、はい。
で7月の25日に訪朝してます、朝鮮にね。
ああそうなんか。
でその時に張さんっていう方とちょっと会ってたんですけど、
大張さん、
張清卓って感じの人なんですけど、12月の8日に粛清されました。処刑されてます。
張さん死んじゃったん、
はい、
猪木のせい、
猪木さんと会ってますね。会
ってたから、
はい、まあ、結局パイプやったとは思うんですけど、ちょっとかわいそうな
死んじゃった
感じで、だからなんかいいことしてるのもあるし、なんかこういう一人のその国と国の狭間でっていうね、悲しさもあったり、だけどその次の年に2014年にあのインターナショナルプロレスリングフェスティバルインピョンヤンをやってるし、ね、それでもまだ行く、自分の身の危険も顧みずやってるっていうのもすごいところあるなと思いますね。あとは2017年生前葬を行うと。
あ、そうな
んですか。やってましたね、なんか僕ちょっと見たような気がします。で2019年6月5日、政界引退して、
うん、
7月26日にここ新アミロイドーシスに侵されて、
うん、なんかその辺からね、そう確かに、
ね、
確かに
車椅子になんか乗ってましたね、政界引退した時も、うん、あの、うん、あのピョンヤン行ってた時もなんか
死ぬせえたもんね、うん、
飛行場のなんか車椅子乗ってたシーンちょっとありましたよね、うん。で、まあ、YouTube とかねやってたんやけど、2022年10月1日79歳。
あ、10月1日亡くなったんや。
へえ、9月30日が猪木ってデビュー日なんですよ。それで行くと確かね、
はい、そうです、はい、あの、まあ、
それでね、はい、行くと
すごいな、まるまるやって、ね、
なんかうまいこと、うまいことってあれですけどね、
すごいな、
ね、
いや僕一つ本当後悔してることがあって、
はいはい、
こうアントニオ猪木っていう選手とあんまりこう関わりが今持ててなくて、
うんうんうん、
猪木の試合を唯一見れたのが、猪木が引退を決めた時に新日本でね、うんうん、猪木がファイナルカウントダウンっていう
あったあった、
で今の年表で95年の3月、うん、19か21日になかったですけど、うん、愛知県体育館で藤原とやった試合を唯一お金払って見に行ってて、うん、であと引退した後にエキシビジョンでヘンゾ・グレイシーと
あったね
試合とかもあったんですけど、これでいくとね、コロナになっちゃった年、
うん、
2020年か、
うん、
の2月の末に武藤がやってるマスターズ
っていうので、あったね、プロレスリングマスターズ、
なんか猪木、武藤が勝手に担いで猪木の60周年記念興行っていうので、うん、であれ後楽園ホールでやったんですけど、うんうんうん、たまたまチケット取れて、
うん
うんうん、俺行く予定だったんですけど、コロナがちょっとなんかこう変な病が流行ってるっていうので、そのマスターズ自体が返金を受け付けますよって言って、俺 怖かったんで、うん、もう行かなくてお金返してもらったんです、
はいはいはい、
でも唯一最後に猪木がプロレス会場できたのがその会場で、
へー、そうなんや。
で最後にプロレス会場で1、2、3でやったのもそこで、あれは今思えばですよ、
行くべきやったな。
そう、絶対行って会場で1、2、3だをやるべきだったなっていうのがすごく、あの YouTube でも全然見れるんですよ、うん、あの長州、藤波、前田、木村健吾、木戸治、藤原義明とか、まあ、武藤長野とかも、まあ、みんながこう出てきて、みんなのそれぞれの入場曲で出てきて
熱いね
っていう大会だったのに、俺はなんでねちょっと、まあ、まあ当時は分かんないこう病にすごく、
はいはいはいはい、
怯えてしまったけど、今思えばちょっとぐらいかかってもいい
な
って、
な
行ってこう猪木と共にあの場に入れたら、俺はあの場に入れたんだぜって言えたのに、俺はあの場を逃げた人間っていう、
お前な、
すっげえ悲しくて、もうそこがねすっげえ悔いて悔いてしょうがないっていうね、ドルフィンのこの悲しいお知らせをして今回は終わりたい
いや、なんかあれはコロナのなんかあれ
や
ね、
いや、
あれ分かんなかったんだよね、コロナって。ただもう翌月のひらがなマッスルには行ってんの、
あかんがな、
これ意味が分かんない。当時はでも猪木だってさ、猪木が死ぬって思わなかったでしょ。
猪木死ぬと思わへんかったな。
猪木が絶対死ぬなんて思わないから、当時はまだマッスル堺のひらがなマッスル翌月には新木場に行ったけども、こんなことになるなんてってね思ったね。
いやーね、後からでけへんねんな、
ね、
親孝行ってでけへんねんで。
いや、そう、
後からな。
そうだよ、
せやで、
そうだよ、
せやで、
行こう、うん、プロレス見に行こう、
うん、
行こう。これ今もうほんと天竜プロジェクトよ。
いや、ほんまほんまほんま、天竜プロジェクトが行かなかった、ね、
行こう、う
ん、そう、
今はそうで絶対天竜を見に行かなきゃいけない。
そうやね、今はやったら見れるからね、まだね。
天竜プロジェクトか、なんだろう、
ドラディション。
ああ、ドラディションってすごいカード組まれてますよ、
う
ん、今。
どういうこと？
12月1日に代々木で、
代々木第一？
第一で、藤波辰巳対棚橋弘志、っていう、多分これメイン
すご
シングルが組まれていて、
お
で、あとめちゃくちゃなカードすげえ組まれてるんですよ。
そんなんやってんの？
今これ俺カード見てないくて記憶で言うけど、内藤哲也、高木慎吾、永井三谷組って、これ
何、どういうこと？どういうこと
でしょ？
どういうこと？
対船木正勝、あれ、なんか結構めちゃくちゃだけど、これ意外と面白いんじゃないって思えるような試合が、このドラディションの 12.1 に結構組まれてて、レオナ対高橋ひろむ。
で
したか？でも笑うけど、
なん
か、でもなんかちょっとどうなるんやろとかっていう試合とかが、これがね、たまたまこの収録日の今日発表されていて、これは俺は金払って行ってもええんちゃうかなと思ったんすよ。さっきのねで行くと、内藤哲也、高木慎吾、永井三谷組対船木正勝、ザック・セイバージュニア、ジェイク・リーってい
う、すごい試合やな。
めちゃくちゃでしょ。
ジェイク・リーと船木とザック・セイバージュニア、むちゃむちゃ
めちゃくちゃでしょ。
で、なんで永井がそこに入ってても、なぜ
で、あと丸藤、関本、真下慎吾組対、
すごい、
樋口和貞、喧騒、あの稲村ってある
の、樋口って
あの
DDT の、
そうそうそう、これめちゃくちゃ
喧騒、稲村、
喧騒、稲村ってあのノアの、
ノアの、
うん、でレオナ対高橋宏夢でしょ。で越中志郎、アキラ、新崎人生組対、田中正人、望月、でこの間新大阪であった高岩、
おお、すごいな。
でオープニングマッチはあのよくこのドラディションにいる倉島さん、倉島正田、竹村、アレクサンダー大塚対吉江、田島、田村、
これなんだ、なんとかつば吉。
ああはいはい、いるよな、
なんとかつば吉っていうんだ、はい、これな、うん、なんて読めたらいいんか分かんないけど、うん、
まあでもドラディションで見そうな、
ドラディションの選手って最初と最後しか出えへんのちゃうんすか。
そうす、確かに。そうで、ドラゴン対エースって書いて
ある、ね、あーすごいな、
これちょっと
めちゃめちゃすごいなこれ
ね、うん
うん、今さっき見たらさ、クラウドファンディングしてたで、これ。
ああ、そうなんですか、うん、12.1 は何曜日、
え、
行く、
いや
行かないな、行けない、行けない。
え、
でもなんかこれなんかね、面白そうな試合が組まれてる、うん、
クラウドファンディング今やってて、その代々木大会の大会やりたいんですだ、やりたいんだっていうクラウドファンディングで目標額500万円、
はい、
朝20日で現在支援額25万9000円、頑張れ、
ね、
5% 達成しております。
いやいやいや、あと 95% 残ってるんでね、
いけるかもしれんね、
はい、まあまあ、こういうね、いやそう、急に、うん、と猪木に、まあ、飛竜革命からね、ちょっとドラゴンをね、ベータブル、
ベータブル、
ベータブルやらせてください。これが知らない、
前髪切るやつやろ。
そうです、ね、待って、どうやるやったか、
待って いいよ今日話し合ったはずなのに
ね、え、なんか最後ちょっと持ってこいじゃな、ドルフィンちょっと忘年会の告知して、
あ、
12月の29日、うん、木曜日、
うん、
木曜日に、はい、
当てます
兵庫県この三田市、
うん、
某所、うん、とりあえず三田市、三田駅まで来てくれれば、
うん、ドルフィンが迎えに来ます。
あ、そう、うん、で夕方くらいからダラプロ&サンダヘタレイディオの忘年会をやります、
うん、はい、はい、
参加メンバーは今決まっているのはダラプロでいくと、うん、トモキン、アイムくん、はい、ドルフィン、この3人は確定、うん、
確定です、う
ん、で候補としては、ま、ちょっとまだ声かけてないんで、いっぱい来てくれたらいいなと思うんですけど、あとうちの母体となるサンダヘタレイディオの、うん、メンバー、うん、あとこう聞いてくださってる皆さんの参加を予定しております、はい、で参加費は一応4000円
ぐらい
を1次会の参加と考えております、
はい、
でまあ1次会で終わることもあんまないと思うので、2次会3次会もあると思いますが、まあ、遠方から来られる方は、ホテル
いやもらった方がいいと思います、
はい、
うんうんうん、
まあでも、皆さんが元気な限り
お付き合いします、
お付き合いします、
うん、
はい、
もういつ死ぬか分かれんもん ね
死ぬ、
あの前向きに倒れよ、前向きに倒れよ、倒れるときは前向きに倒れよ。
で、まあ、関東から来られる方は翌日朝一緒に帰りましょう、
関東、はいはいはい、
そうですね、僕も千葉にその朝帰るんで、うんうん、一緒に帰るというね、こう密航、
ああいいね、密航いいね、プロレスラジオやからね、
プロレスラジオ密航
をね、密航ね、
この機会にやってもらったら
ね、やってもらったらいいね、
そうやってもらいたいですよね、うん、ということでね、はい、おしまい、
お待ちしております。
はい、
はい、
ということで今回お送りしましたのはドルフィンと
トモキンと
アユムでした。
それでは、今週もおしまいです。また来週聞いてくださいね。お疲れ様でした。ありがとうございます。
お気に、ごまかしてゆく偽装した
ダラプロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。